おはようございます。私は成長の絵本部講師の野澤貴博です。第4回目の本日は谷口淳子成長の絵白鳩会総裁の著書おいしいノーミート四季の恵み弁当をテキストに食卓から平和をというテーマでお話をさせていただきます。皆さんは豚がいた教室という映画をご存知でしょうか。今から7年前の平成20年に公開された映画で、黒田康文さんの書籍、豚のピーちゃんと32人の小学生、命の900日を原作とした実話をもとにして作られた映画です。ストーリーは、星という新任教師が小学6年生の担任として学校に赴任します。ここで普通と違うのは、子豚を連れてやってきたことです。そして先生は、この豚を育てて最後にみんなと食べようと思います。と生徒たちに提案するのです。生徒はピーちゃんと名付け、校庭の一角に小屋を作り、餌をやりながら掃除、糞尿の始末まで慣れない手つきでお世話をします。他の生徒、教師、親からは臭い、汚れる、鳴き声がうるさい、逃げ出した、勉強の邪魔などの苦情がたくさん来ます。いろいろな問題を巻き起こしながら豚はどんどん成長していきます。最初はいやいや掃除をしていた生徒たちも次第に豚に愛情が湧いてきますが、生徒たちに大きな問題が与えられます。星先生はピーちゃんをどうするのかみんなで決めてほしいと提案するのです。計画通り食べるべきだ、かわいそうだからやめようと意見は二分されてしまいます。ホームルームは幾度となく開催されます。卒業式が迫ってきても結論はなかなか出ません。学校 PTA までも巻き込み、大論争へと発展していき、最後はいかにという物語です。毎日いただいている食事、食材はスーパーマーケットに大量に陳列され、簡単に手に入ります。肉や魚は調理され、パック詰めにされています。野菜もきれいに洗ってあり、土のついた野菜を目にすることはありません。便利になりすぎてしまい、普段食べているものが本当はどんな姿をしているのか、どのような経路で食卓に来るのか、わからないまま、実感のないまま食事をしていました。しかし、この映画は私を現実に引き戻し、肉食は動物の命を奪うことであり、たくさんの動物の命が日常的に提供されていることを改めて実感させられました。成長の絵では現在、牛や豚などの肉を使わないノーミートの食事を進めています。本日のテキストである谷口淳子成長の絵白鳩会総裁の著書おいしいノーミート四季の恵み弁当の9ページにこのように書かれています。一部省略して引用します。夫が肉食をしないと決めたのにはいくつかの理由があったと思う。ここで夫というのは谷口正信成長の絵総裁のことです。引用を続けます。昔から仏教をはじめとしたさまざまな宗教では、動物を殺して肉を食べることを戒めている。肉食を続けることは動物や環境に害を与え、また間接的に貧しい人々から食料を奪う結果になるのである。この世界には因果の法則、同反動の法則が働いている。奪うものは奪われ、与えるものは与えられるという法則が厳然と支配しているのである。自分の行いの結果は自分で刈り取らなくてはならないのだ。現在の世界では、私たちは全く犠牲のない生き方をすることは難しい。しかし、社会の明るい点、良い点を見るだけでなく、自分の生活が人や動物の犠牲のもとに成り立っていないかを顧みて、それをできるだけ減らしていく生活をしたいと思う。引用を終わります。仏教には不殺生戒があります。生き物を殺してはいけないという戒めですが、私たちは他の動物を食べて生きています。映画豚がいた教室では、クラスのみんなで育てて友達のようになった豚を殺して食べるかどうか悩む子供に、料理の調理の仕事をしている父親が、昔は生き物の命を奪う代わりに骨まで無駄なく活用していたと話していましたが、食事に対して真摯な態度を考えさせられます。 特に哺乳類の高等動物である牛や豚などは脳が発達していて心を持っています。心を持っている高等動物は死に直面するとき、人間と同じように恐怖におののくと言われています。悲しみの心を持つ生き物の生命をいただくということを考えると、むやみやたらに食べることはできませんし、それがたとえ魚や野菜であっても、私たちは他の生命をいただいて生かされているという謙虚な気持ちが必要だと思います。また、肉食が地球環境に及ぼす影響について、本日のテキストである谷口淳子成長ね白鳩会総裁の著書、おいしいノーミート、四季の恵み弁当36ページには、次のように書かれています。引用します。今問題になっている地球温暖化はグローバリゼーションと大いに関わっています。現代は人も物も大きく世界中を動き回ります。その結果、二酸化炭素がたくさん排出され温暖化しています。人は毎日食事をしなくては生きていけません。その食事で何を食べるか、どこから来たものを食べるか、どのように栽培されたものを食べるか、そのことにより二酸化炭素の排出を増やしたり抑制したりできます。また貧しい国の人々の食料を奪う食べ物もあります。ですから人の食料を奪わず、農薬などで環境を破壊せず、地産地消を心がけることは世界平和にも大いに貢献することになります。台所は環境、資源、平和の問題と直接結びついていることがわかります。私たちが何を選択するかは大変重要なのです。引用を終わります。今、世界各地では30年以上にわたって観測されなかったといわれる異常気象による気象災害が続発し、甚大な被害を受けています。これは人間の活動から排出される CO2 などの温室効果ガスによる地球温暖化が原因となっています。この地球温暖化の原因の一つに、一見無関係に見えますが、私たちの肉食の習慣が挙げられます。家畜の餌となる穀物飼料を生産するためには、家畜の放牧のために森林を伐採しています。このようにして畜産業に使われる土地の広さは、地球の表面積の約 30% にもなります。特に南米では過去40年間で南米の熱帯雨林の 40%、 1750万ヘクタールが肉牛の飼育のために伐採されました。現在も世界の熱帯雨林は1秒間にサッカーコート2コート分が消失し、その結果北海道、四国、九州を足した広さに匹敵する森林が毎年失われています。この森林伐採によって、森林に吸収されなくなる CO2 の量は、全体の排出される量の 17% にもなります。森林の消失は、地球温暖化に直結する行為なのです。また、牛、ヤギ、羊などの半数動物からは、ゲップとして CO2 の23倍もの温室効果があるメタンガスが1頭あたり1日に500リットルも吐き出されます。地球上に半数動物だけで約31億頭いますから、その総出量は1日に東京ドーム1250個分にもなります。CO2 に換算すると全体の排出量の 18% にもなると、国連の食糧農業機関が2006年に報告しています。2009年、ワールドウォッチ研究所の求めで行われた研究によって、生きた家畜から出るメタンなどの温室効果ガス、家畜の飼料を栽培するため、あるいは牧草地を作るための森林伐採、大量の肉の輸送、これら食肉産業全体から排出される温室効果ガスの量を CO2 に換算して算出した結果、少なくとも年間326億トン、地球全体の 51% を占めていることが分かりました。このことからも、肉食がどれほど地球環境に深刻なダメージを与えているかが分かります。そしてもう一つ重要なことがあります。今地球上で約9億人もの人々が飢餓で苦しみ、子供は5秒に1人、 1年間で約1500万人の人が飢餓が原因で死亡していると言われています。これは世界で生産される食料が不足しているからではありません。毎年世界では23億トンの穀物が生産され、それを世界に住む70億人に平等に分配すると、1人当たり年間328キログラムになります。1人当たりの必要摂取量は年間180キログラムですから、穀物だけでも十分に足りています。それではなぜ食料が不足するのでしょうか。農学博士の佐藤陽一郎氏によれば、FAO、国際連合食糧農業機関という国連の組織が、世界の人々がそのエネルギーを主に何から摂取しているか、主食となる穀物がお米なのか、小麦なのか、トウモロコシなのかを調べました。それによると、欧米の各国は小麦圏に分類され、東南アジア諸国は米圏に分類されましたが、日本の主食となる穀物はどこに分類されたかと申しますと、米でも小麦でもなく、トウモロコシ圏として分類されているのです。多くの日本人は、せいぜい1年に数本のトウモロコシを食べる程度だと思っていると思いますが、目に見えないところでトウモロコシを大量に消費しているのです。実は、トウモロコシを餌として食べた家畜の肉を日本人は食べているからなのです。人類の長い歴史を通じて、牛のような大型の家畜は牧草地で飼育してきました。豚や鶏はそれぞれの家庭やその周囲で家庭から出るゴミやもみ殻、それに草を食べて生きてきました。つまり、家畜の餌は人間の食料と競合することはありませんでした。ところが、今では高カロリーで早く大きく育てることができるトウモロコシを混ぜた配合飼料を中心とする餌を食べさせているのです。一方、トウモロコシは人間の食料でもあります。アフリカや中南米、アジアの途上国などでは、人々はトウモロコシを粉にひいてそれを食べています。彼らにとってトウモロコシは主食なのです。だからこの地では人々の食と先進国の家畜の餌との間でトウモロコシの奪い合いが起きます。そしてトウモロコシなどの穀物飼料を食べた家畜の肉が日本に回ってきています。私たちは知らず知らずのうちに間接的に人間の食べるトウモロコシを奪っていたことになるのです。全世界の穀物の生産量の約3分の1が動物の飼料ではなく、途上国の人々の食料に回れば、世界の飢餓の問題は解決できるのです。また、他の要因として、世界の食料ロス、食料廃棄が挙げられます。飢餓で苦しむ人々がいるにもかかわらず、日本では年間5500万トンの食料を輸入しながら、1800万トンの食料が捨てられています。そのうち1000万トンは家庭から排出されたものです。これは途上国の5000万人分の年間の食料に匹敵します。残念ながら、日本は食料の半分以上を輸入しながら、世界で最も多く食料を廃棄しているのです。このように私たちの食事には多くのものを奪っている現状があるのです。それが地球環境を悪化させ、異常気象を引き起こし、食料不足、飢餓や平和な生活をも脅かされることになるのです。因果の法則、奪うものは奪われるという法則が起こってくるのです。地球ではグローバル化が進み、日本もありとあらゆる食料を世界中から輸入しています。食料輸入量×輸送距離を表すフードマイレージでは、2001年の試算によると、日本は総量では世界中で群を抜いて大きく、国民1人当たりでも1位となっています。フードマイレージが大きいほど CO2 が排出されますから、地元で生産されたものを使う地産地消が求められます。成長ねの国際本部がある森の中のオフィスの食堂では、肉を使わないノーミート料理が出され、毎日おいしく食事をいただいています。さらに昨年4月からは、毎月1回のお昼ご飯は一汁一飯になりました。この一汁一飯の日は、世界で飢餓に苦しむ人々を思いやる心を育むために始められました。食料が豊かな日本に住む私たちには、 飢餓とはどんなものであるかを実感することができなくなってきています。だからその思いを抱くことが難しく、実際行動にもつながりにくくなります。これは空腹を実感することで、世界の飢餓で苦しんでいる人々に心を寄せ、たとえ質素であっても食事をいただけることのありがたさを実感する機会とするものなのです。味噌汁一杯、ご飯一膳の昼食をします。ちなみにご飯は 150g と決められており、おかわりはできません。当初は午後から空腹になって仕事が手につかなくなるのではと心配しましたが、それほどの空腹感もありません。ご飯ってこんなにも甘くて美味しかったんだとしっかりと噛みしめながら、じっくりと味わって食べられるようになりました。美味しさを実感しながら食べていると、料理を作ってくれた人、野菜を育ててくれた人、農産物などの食材に感謝の心が湧いてきます。そして毎日食事ができることのありがたさに気づかせていただきました。ちなみにオフィスの昼食代は400円ですが、100円となる一汁一飯の時も同額を払い、残り300円を飢餓救済に献金しています。食事などを通じてできるところから飢餓問題や地球環境問題の解決へ貢献しようとしています。このように食事は地球環境に優しい生活や世界平和にもつながってくるのです。まずは実践が大切です。食料を廃棄しないために買いすぎないとか、産地を意識して食品を購入しましょう。そしてノーミート料理や一汁一飯にチャレンジしてみましょう。それが地球温暖化の解決につながり、争いのない世界平和の一歩となるのです。次回は地球と人間が共存するためにというテーマでお話しさせていただきます。それでは時間が参りましたので、以上で終わらせていただきます。